前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、8月は太平洋戦争の終戦記念日、8月15日もありますし、2盆、ね、お盆、また旧盆は8月の末から9月にかけてということで、いろいろとその、ご先祖のこと、そして戦争のことを考える機会が多い月かなと思います。今日はそういった歴史のお話です。本日のゲストは、琉球王朝の歴史、文化を訪ねる会、会長の山川宗哲さんにお越しいただきました。山川さん、おはようございます。
おはようございます。
はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
山川さんには、いろいろな首里の歴史や様々な歴史文化のことで、日頃からお世話になっておりますが、はい、はい、今日はですね、どちらかというと戦争のお話ですね。はい、はい、山川さんが琉球新報の7月19日の論壇に書かれていらっしゃいます。忘れてはいけないな、佐藤喜一、県民の命救った恩人というタイトルで論壇を書かれております。いらっしゃいます。はい、ご覧になった方ね、多いかと思いますが、今日はこの佐藤喜一さんの話をメインにお話をお伺いしたいと思います。はい、山川さん、さてこの論壇を書かれた経緯ですね。はい、どのような経緯で書かれたんですか。
はい、
内容も含めて簡単に。
はい、沖縄戦が終わって、はい、75年で15日は、まあ、日本の終戦記念日ということですが、はい、沖縄の終戦記念日ではありません。はい、で私がこれを書いた契機といいますか、
はい、
これは沖縄戦の最中に、佐藤喜一というその行政官、
はい、
沖縄警察に赴任してきた、
はい、
内務省から赴任してきた、まあ、警察官ですが、うん、で佐藤喜一にスポットを当てて琉球新報の論壇に、まあ、投稿した、
はい、
その理由ですが、これまで沖縄戦中の島田明知事とか、はい、新井泰造警察部長とかについては多くの著作や証言があって、まあ、広く知られています。しかし行動を共にした、佐藤喜一についてはほとんど知られていません。
うん、
でこの論壇の中で私が2つの、まあ、題材を紹介したんです。はい、で1つは糸満にある轟の号という、はい、140メートルの長い、まあ、壕の中で、約1000名の沖縄住民や警察官や、うん、日本兵やがその、まあ、占めていた中で起こった出来事。
うん、
そして周囲の壕の周囲は馬乗り作戦という米軍の作戦で、もうすべて包囲されて、そして今にも、壕に、弾が撃ち込まれ、あるいはガソリンが流されて、火の海に化すという、そういう寸前の、まあ、出来事で、そこにいた、兵隊たちは、住民が壕から出ていくものなら、皆殺しにするということで、入り口に機関銃を添えていたわけです。で、それを、佐藤喜一が兵隊を説得して、
うん、
住民を出してほしいと、
はい、
そして私は残ると、
うん、
いうことで沖縄の住民を、まあ、交渉600名、それは米軍が捕虜にした数で、600名ということになっていますが、実際はまあ1000名近い沖縄の住民がいただろうと。はい、うん、その壕の中で亡くなった人もいます。そして子供が、その食べ物がなくて、母親からもらった黒砂糖を口に入れていた。その持っている黒砂糖を兵隊が奪って、そして子供が私のものだと言って取りすがった。それを この兵隊がピストルで子供を撃ち殺したということもあります。で、それはその母親の、あの娘さんが、先だって、テレビで、証言をしていました。で、そういう中で、とどろきの号から沖縄の住民を救ったという、はい、そういう、ことを佐藤喜一の一つの、まあ、善の行為として、
はい、
紹介しようということが一つです。
はい、
で、もう一つは、まさこ R サマーズの生涯という、まあ、本が出ています。
はい、
で、このサマーズさんというのは、本名は新庄雅子と言います。
はい、
大阪で生まれて、で、3歳ぐらいの時に沖縄の故郷の今治村今泊の、
うん、
まあ、海岸べりですけども、そこに戻ってきて、しかし、極貧の状況で、
うん、
父親が4歳のこの雅子を那覇に連れてきて、辻の将来の遊女として、売り渡したと、
はい、
で彼女がまあ成長していって、17、18歳になった頃、客を取らなければならない年頃になって、
うん、
他のその遊女たちは全部兵隊や沖縄の若者たちの客を取らされて、
うん、
そういう場所だったわけです、辻というのは、はい、で、その中で、いよいよ戦争になって。で、佐藤喜一は、日頃から、この雅子さんを大変可愛がっていた。なんとか助けたいと。
はい、
いうことで、大野大佐という医師部隊の参謀長。
はい、
この人に頼み込んで、で、雅子さんを預けると。そして、大野大佐は預かって、この雅子さんをずっと庇護して助けてあげたと。
はあ、
そして同時にそこにいた遊女の何十名かもまとめて、
はい、
浦添の安全なところに避難をさせて、うん、疎開をさせて助けてあげたという、
うん、
で2つのその物語からこの論壇を構成をしたわけです。
はい、雅子サマーズさん、メディアでもね、近年取り上げられてご存知の方が多いかと思いますが、はい、こういった形で県民の命を救った恩人である佐藤喜一さん、
はい、
このお話もね、私も読むまで存じ上げなかったんですけども、
はいはい、
この佐藤喜一さんという方はどういった方だったのか、もう少し詳しく教えていただけますか。
この佐藤喜一さんはですね、宮城県、柴田郡川崎町長谷倉の出身で、
はい、宮城県のご出身、はい、
で今はまあ、川崎町という行政区はありますが、住んでいたところは、鎌房ダムの底に沈んで、で昭和45年にそこにいた人々181世帯1103名の住民は転居を余儀なくされて、
うん、
仙台市であるとか、
はい、
いろんなところに、まあ、ちりぢりバラバラになって。で、私は一生懸命行方を探したんですが、まあ、探せなかった。で、探す方法として、琉球新報の論壇に載せたところ、
はい、
琉球新報社の論壇を見た河北新報の編集局、紙面審査部長の鈴木淳という記者が目に留めて、
は
い、で、河北新報に、載せるには、山川の承諾が必要だと言って、電話が来ました。
はい、
で私は承諾をして、河北新報にその記事が載ったおかげで、
お
で、宮城県の親族から、毎日のように電話が来ました。
はい、あ、そうですか、
はい。一人は長女の息子さんで、安行さんという方から電話が来たり、その息子さんの、京介さんから電話来たり、
はい、
幸いなことに今度は三女のですね、玲子さんというおるわしの玲子です、
はい、
が埼玉の、越谷の大成町に、 住んでいて健在ということが分かりました。
うん、
で電話で話をしまして、もう泣いて泣いて、
うん、
私も泣きながら説明をしました。
はい、
で宮城県の親族も玲子さんもですね、一様におじいさんのことは全く知らない、
うん、
それから玲子さんは父のことは全く知らない、顔も覚えてないし会ったこともないと、
はい、
でその佐藤喜一郎の残した遺品とか、
うん、
あの写真とかそういうものも全くありませんと、
はい、
見たことがないと、
うん、
いうこと で昨日私はこの写真と、
うん、
関係資料を両方に送ってあげました。またちょっと余談になりますけれども、この玲子さんのご主人というのは、運輸省の、官房会計の、官僚であったわけです。
はい、
で、昨年亡くなって、
で、
玲子さんは今一人住まいで、非常に寂しい思いしてると。そういう時に、山川さんから電話が来て、父のことを教えてくれて、もう胸が晴れたような感じですと。そういう感想を漏らしていました。で、この運輸省にいた、我が妻さんというんですが、
はい、
名前が分かりませんでしたのでね、でそれを沖縄出身の、キャリア官僚の新垣啓太君に電話して、で彼に探してもらいました。
うん、
はい、でそういうこととかいろいろ論壇に乗ったおかげで広がりが大変出てきています。
そうですね、
はい、またこの私の論壇を見てですね、はい、この住民を助けたのは何も佐藤喜一だけではないと、
うん、
いうようなことを言ってくる人もいるものですから、それであえて私がここに書いたのは、首里の馬の赤戸川賞作家、
はい、
高山羽子さんが、はい、こういうことを言ってます。戦後75年が経過、
うん、
沖縄戦の継承に課題がある中で、証言などの記録が残せるのであれば、どんな人の、どんな言葉も残してほしいと、
うん。
いろんな視点があればあるほど、立体が作りやすいと、
うん。
たくさんの記録を残せたら、そこには何かが立ち現れてくると。と言ってます。
はい、
ですから、個人個人いろんな意見があるでしょうけども、
はい、
総括すると、それぞれの考え、主張、それは皆さん全部述べてほしいというふうに思います。
あれですね、本当に最初お話を、はい、お伺いした段階では、まずは県民の皆さん、沖縄県ではその佐藤喜一さんのことを忘れないでほしいという思い、はい、そしてもう一つはその親族の方にぜひお礼を言いたいということで、ね、はい、そういった段階でありました、はい、それが河北新報に紙面で載って、
はい
はい、で親族の方々に連絡が取れた、つながったということで。
届きました。
ねえ。いや、私、今のこのお話で、非常に切ないなと思ったのは、その娘さん方も、お父様の喜一さんのことをほとんど知らなかった、写真もなかったということに、複雑な思いで聞きましたけども、写真もお送り。
拡大して送りました。
あ、そうですか。なかなか手元にこれ本から出た写真がありますけども、はい、立派な写真があります、
はい、この写真は私の兄がですね持っていて、広く沖縄戦記を書いた時に、
うん、
はい、掲載したものです。
はい、はい、山川さんのお兄さんですけども、はい、元立法院の議長の山川大宝さんですね。
はい、はい、そうです。
お書きになった本に、
はい、
じゃあ交友があったということですか。
交友の始まりはですね、東京で始まるんです。
おお、そうなんですね。
佐藤喜一さんが内務省の役人であった時に、はい、私の兄はまだ警察官になって間もなく、
はい、
警察大学校に行くんです、
はい、
東京ので、警察大学校で勉強してるときに、佐藤喜一さんがぜひ会いたいと。
お
で、沖縄の事情を聞きたいと。そのときにはおそらく沖縄赴任の内示をもらってたんでしょうかね。で、東京でお茶を飲みながら、
はい、
沖縄の事情を説明した。
は
で、そこから始まるんです。
そうでしたか。
そして、佐藤喜一さんは、 16年の秋に沖縄に赴任してきて、それに私の兄も、まあ、大学を卒業して沖縄に来て警察官になっていましたから、その時はもう那覇署のね、今で言えば副署長か、署長は具志堅宗成さんでした、
はい、
オレンジ色作ったでそこでまた佐藤喜一にですね、いろいろ教えてもらったということを直接私は聞きました。
うーん、
一番何を教えてもらったかというと、
はい、
役人は起案から仕事を始まりますから、
はい、
起案立案、
はい、
それのやり方、それから文章力、文章の書き方、それをね、徹底して佐藤喜一に教えてもらったと。
ああ、そうなんですね。
はい、
ここにもまた沖縄の歴史の1ページが、
はい、
そうでしたか。
そして佐藤喜一さんの、まあ、人柄について少し触れますとね、
はい、
この特に、佐藤喜一さんという人は非常にざっくばらんな気象の人で、
うん、
水人であったと。
もう水人、
はい、まあ文学的な、
はい、
そしてその、はい、その遊びにも長けた
粋な人とか
粋な人ですね、
はい、
はい、であったと。そして飲みに行くときは会員や部下職員や、新聞記者を引き連れて賑やかに座を盛り上げたと。
うーん、
で酔いが回ると得意の白山頭節、これを歌い出して、
うーん、
で座をこう賑やかにしたと、
はい、
そして仕事は仕事、
はい、
酒は酒、
はい、
飲みねえ食いねえと、
はあ、そうですか、
言ってその部下たちをですね、楽しくその、遊ばす、
はい、
そういうまあ人であったと。
なるほどですね。
決して一人では飲みに行かなかったと。
ほー、
うん、で、そういうことを言ってます。
うん、思いやりのある、なんかね、はい、楽しそうな方ですね、はい、この話。
とてもね、楽しいね、
はい、
人であったようです。
はい。
そして、佐藤喜一さんのですね、最後について、
そうですね、
ちょっとね、
はい、やはりご家族の方もお父様のこと、ほとんど喜一さんのことご存じなかったということ で、沖縄でどういった暮らしをし、どういった最後を迎えたのか気になっていたかと思います。
は
い、
そうですね。
はい。
はい、で佐藤喜一さんはですね、お月の、新里茂さんであるとかですね、
はい、
東木徳さんであるとか、当時は警部補です。
うん、
で、戦後はみんな警察の幹部になりました。この方々が郷から出ましょうと、まあ、住民はみんな出ましたと、私たちと一緒に出てくださいと、
うん、
もう盛んに、そういう説得をしたけれども、いや自分は出ないと、
うん、
自分は知事から預かった、下田知事から預かった大切な書類カバンを持ってると。でその前に知事と警察部長はもう5月14日に郷から抜け出して、
はい、
守りの郷に移ってますから、ですからもういなかったわけです。
うん、
でそれを佐藤喜一さんにみんな預けたわけです、
はい、
それを持ってる。それからお金もまあ何万円か、
うん、
まあ今のお金でいうと2000万とか2400万とか言ってますけどね、それも預けられてる、
はい、
で それからもう一つは自分の任務として何としても沖縄を抜け出して、で内務省に沖縄のその状況をいかに住民が苦しんでるかとか、そしていかにたくさんの人が犠牲になったかということも含めてですね、報告する義務があると、
はい、
だから自分は残ると言ってどうしても聞かなかった。
うん、
で結局まあ残ったわけです。
あ、そうですか。
はい、
で、
はい、そこで後ろ姿はまあ見た人もいるんですね。奥の方に歩いていくのを、見た人がいましてですね、もう出てこなかったという。それで、どういう亡くなり方したかというのは、長男のですね、高信さんという人が、
はい。
この人は私名前わからなかったんですが、 たまたま私とこう交流のあった、うん、自治省の課長をして審議官なんかした荒井則夫さんという方がおりました。でこの方は荒井警察部長の長男です、うん、戦前今のパレット雲寺のところに更新小学校というのがあって、はいはい、尋常小学校でそこで小学校まで出て、うん、で従従空襲の前の7月に、うん、本土の方へ、渡って、まあ、家族は生き延びたんですが、うん、荒井警察部長は、まあ、バブリで亡くなってます、はい、でこの佐藤隆信さんがですね、手記を書いて、
はい、
この荒井紀夫さんの本の、うん、戦湯の献帳という本です。
はい、
ここに載せてあります、
はい、
でこれは遺族も親族も誰も知りませんでした。でこの中でですね、
はい、
こう説明していることは父の最後の号、
はい、
轟の号に宮城さんに案内していただきと。で宮城さんというのは宮城敷地さんのことです、はい、で宮城敷地さんは奥さんと二人で米軍にお願いをして宮城敷地を探すために午後にまた再びその入っていくんですがね、
うん、
で奥さんはハワイ帰りで英語ができた、
はい、
ですから米兵の話ができたんです、
うん、
で米兵が案内して入ったけれどももう煙がもうもうとして、うん、そして探すことできなくてまた帰ってきた、
うん、
でこの宮城さんのその証言、
うん、はい、
この悲惨な最後の証言ですね、それは長男の高野子さんが書いていますけども、
はい、
いわゆる人質となって残った後、
はい、
父は同胞の日本の兵隊たちに殺害され書類カバンやお金を略奪されたらしいということです。戦後風呂商用所である兵隊が父の愛用のダニヒルのライターを所持しているので問いただしたところ、
はい、
自分たち軍人が殺害し金品を奪ったことを認めたと、
はい、
いうことを書いています。
いや
ですから日本兵に佐藤貴一は殺されたわけです、
はい、
沖縄の人も殺されたし子供も殺されたし、はい、それで壕に入っていた人々はですねその友軍は味方だと思っていたのに友軍が敵で、
うん、
アメリカが味方だという認識をそこでみんな持ったということです。
はい、はい、本当に沖縄戦の悲惨な1ページたくさんあるんですが、これもその1ページかと思います。山川さん、まだまだお話をお伺いしたいところですが、はい、そろそろお時間ですので、はい、最後にですね、やはり、まず県民の皆さんにも知ってほしい。そして、また今後もですね、県外の宮城県、その他の方々からも情報があればいいなというようなことでもあると思いますので、はい、最後にメッセージをお願いします。
はい。まあ、結びとしてですね、長男の佐藤隆信さんの言葉をお伝えしたいと思います。生前父は俺は沖縄の土になるんだ、俺の性に合ってるとよく言っていたものでした。その父があんなに好きだった沖縄で散ったのだから本望だったのだろうと思い込み、私たちはたおやかな心でこの事実を受け入れて生きていこうと思っています。そして死をとした誇り高い生き方を貫いた父を生涯敬愛し続け、現在のこの平和のありがたさ、大切さを子々孫々に伝えていきたいものと記念しながら。
そうだったんですね。
この今日の FM 那覇のラジオ放送を聞かれた方、それから7月19日の琉球新報の論壇を読まれた方、8月10日の河北新報、時論時論を読まれた方々が改めて75年前の全国で唯一の地上戦で住民4人に1人が戦死という驚くべき事実があったこと、その上に今日の平和が築かれていることを 認識していただきたいと思います。で、佐藤喜一の2つの行為は、行政官であった彼が何よりも命を尊ぶ人間として住民の命を守ったことを歴史の中に残して、次の世代に引き継いでいかなければならないとの強い思いを新たにしているところであります。
山川さん、貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは琉球王朝の歴史文化を訪ねる会会長の山川宗哲さんにお話を伺いました。ありがとうございました。